どうもこんにちは、達也です。今回はですね、期間限定の音声を撮っていきたいと思います。恋愛新聞最終号自体も残り17、8、9いけたらいいなぐらいになってきたんでね、ぜひ、この僕が8年間培った知識、経験、ノウハウ全てを踏まえて渾身のメルマガを書いていきますので、ぜひね、最後まで読み逃し、聞き逃しのないようにしてもらえたらなと思います。で、今回のテーマなんですが、告白です。告白。これはもう原点にして、もう終着地点というか、ここ絡みの問題で僕のところに来てくれた人はほとんどだと思うんですよね。告白に失敗しちゃいました。好きな子に告白したけど振られちゃいました。けど諦めきれません。っていうね、状態だったりとか、あるいは告白をしたというわけじゃないんだけれども、それに準ずるようなね、セリフとか行動してしまって、声が暴れてしまって、で、もうどうしていいか分かりません。でも好きです。諦めきれませんっていう、こういうね、とても、僕も男性なんで分かるんですけども、もどかしい、切実な状況のところから皆さん頑張ってもらって、告白イメージをしてねっていうことだと思うんですけれども、この成功する告白って、どうやったら、ね、告白ってうまくいくのってことをやっぱり知ってもらいたいと思いますし、再認識をしてもらいたいと思います。なんでその失敗をしてしまったのか、なんでうまくいかないのか、もう本当に成功する告白のタイミングって何なの、シチュエーションは、それからセリフとはっていう、この告白にまつわる全ての疑問、そして、くどいですけど成功する告白の仕方についてね、音声で解説をしていきたいと思います。で、今日話すやり方で、手前味噌ですけど、振られるってことはないと思います。もうちゃんとやればね。ただそのやり方、ステップっていうのを知らないままだと、大げさじゃなくても、一生好きになっちゃった女性からは振られ続けることになるっていうことに、なると思います。もうそういうふうな仕組み、メカニズムになってるんでね。なんでぜひ今日の音声、ちょっと何度もって言い方、期間限定って言ってたらあれなんですけれども、ちゃんと聞いていただいてね、しっかりとマスターをしてもらいたいと思います。で、大前提として一番初めに知っておいてもらいたいこと、それ何なのかっていうと、告白が失敗する原因なんですよ。原因、ここさえ分かっていればなんとかなるっていうことなんで、一番大事なところなんですけれども、じゃあその原因って一体何なんですかっていうと、それはとてもとてもシンプルで、告白前のプロセスでもうすでに失敗している。いいですか、もうすでに失敗してるっていう、ここが大事なんですよ。その告白云々ではなくて、もうそれをする前の会話だったりとか、その女性に対する恋愛テクニックだったりとか、デートそのもので失敗をしてしまってるから、告白はうまくいかないんだよってこと。だから告白にどうこうでは、原因がどうこうあるわけじゃなくて、その前の段階のプロセスで失敗をしちゃってるから、告白もつられるうまくいかなくなってるって、そういうことだということなんですよね。で、告白っていうのはその確認ツールのようなものだというふうに覚えてほしいんですよ。だからそれをする前にほぼ成功するかどうかはもう決まっていて、結果見えてる。だから結果は告白前に決まっちゃってるよってことなんですよね。で、多くの男性っていうのは、その告白をそれ単体のものとして捉えすぎなんですよね。どういうことなのかっていうと、恋愛テクニック、一個の恋愛テクニックだと思ってるんですよ。それをすれば何かしら好感度が上がる、レベルが上がるとか、それによって付き合うことができるみたいな、一発逆転のリーサルウェポみたいな感じで思って、僕も自身が思ってたから、それすごく気持ちよくあるんですけども、とにかくもう熱意を込めて、ちゃんとこの誠実なね、思いを入れ込んで、一発逆転でこのセリフを言えばいいって、そういう感じのものみたいに捉えてるんですけども、それは不可能だし幻想なんですよ。もちろんね、その成功する告白のセリフ、タイミングってありますよ、シチュエーションってあるんだけれども、それは、その前のプロセスでちゃんとやってればっていうだけのその話であって、その前がもうめちゃくちゃに失敗していたら、それは何をしたって、どうやったってね、逆立ちしたってそれはね、ひっくり返らないっていうものなんですよね。告白っていうのはその流れの中でやるものであって、それ単体で切り離して行うべきものではないし、やったところで効果は全くないよっていう、まずはそういうものなんだっていうことで、これをね、しっかりと、頭の中に、抱えててほしいなと思います。で、告白に関する恋愛全体がそうなんですよね。なんか一個、例えばこの LINE を送ったとか、このセリフを言ったとか、この行動をしたとかっていうことでどうこうではなくて、その連続なんですよ。一個一個の積み重ねがしっかりできてた上で、最後この子と付き合えるっていう、そういうものだと。だから、 本当巷のね YouTube とかその、まあ、TikTok もそうなんですけど、そういうののこれをしとけばいいとかこのテクニックみたいな、その一個一個で絶対にやらないことね、必ず交換レベルっていうのを把握して、その会話デートで、まあ、告白というか、もうこの話をするんだけれども、で、このちゃんとちゃんと恋愛全体像の流れを踏まえて戦略的にやって、一個一個のスキル磨いていくことをやっていってください。まあ、こういうこと言うとめんどくせえって言われるんですけど、もう、そこら辺はもうね、分かってると思うんですよ。僕の説明は長いしめんどくさいんですけど、でもそのぐらいやらないと恋愛うまくいかないよってことなんですよね。はい。すいません。で、ちょっとまあ、話戻りますけど、大体その、何で一番失敗してるかって、やっぱデートそのものなんですよ。デートをね、軽く見すぎてしまってるっていうのはとても原因です。よくある男性の思考パターン、まあこれ僕自身がそうだから本当に僕はわかるんですけども、まだデートが決まった、デートできると。このことをデートができるってなった瞬間に、好きじゃなければ、来るわけないよね、と。っていうふうに飛躍するんですよ、考え方が。でも、デートしてはない人が、もう上の空なんです。頭のこと何も考えてなくて、告白のことばかりを考えてしまっていて、もうそのデートそのものの会話も適当だし、そのデート楽しむってことは全くできなくなっちゃうんですよね。もういつ告白しよう、いつどうしよう、もう告白さえすれば、俺はこの子と付き合えるんだと。なぜならば、この子はデートに来てくれてる。だって、好きじゃないからデートに来るわけないじゃんって、こういう状況なんですよね。頭の中はもうお花畑になってると。だけど、女の子っていうのは、その、告白の前、まずデートを楽しみに来てるっていうこと。そして、そのデートの中で男性を、まあ、あなたをですね、この人と付き合っていいのかどうなのか、この人のことを私はどう思ってるかと見定めに来てるっていうことなんですよ。にもかかわらず、もう男性はデートなんかもうどうでもよくなって、そこら辺も適当になってしまって、っていう、その、女心に全く気づいてないっていうところなんですよね。まあ、爪が甘い。というか、もったいない。と過去の自分に言いたい。で、これもやっぱりこれ大事なことなんですけど、デートができて、要するにデートまで来ているのに付き合えないわけはないんですよ。さっきちょっと矛盾っぽくなりますけど、その好きじゃなきゃ来ないよねっていうのと、それ何が違うんですかってことじゃなくて、確かにデートに来るっていうことは他の男性よりは何かしらのその好意があったりとか、あなたに期待をしていること、これは事実なんですよ、事実。だけれども、だからといってそれ何もなんていうの、何もしないで付き合えるわけではないってことなのね、これはね。だから、ちゃんとデートに来てるってことは、もうあと一歩で、そこで、しっかりとデートの中でやるべきこと、まあ、後半でもファイナルをもう一回見直してほしいとは思うんですけれども、ちゃんとやっていけば、付き合えないわけがない。だから、すごくもったいないな、というふうに思うんですよ。で、じゃあ、先にね、その、どういうことなのかって話をしてきますけど、まず先に告白が成功するシチュエーション、タイミング、そしてセリフ、まあ、後半の答えを言っていきますが、告白の、成功、告白が成功するシチュエーション、タイミングっていうのは何か、いつか。それは、キスをする前、エッチをする前、エッチした後。まあ、これどれかですね。これを言うと、何言ってんのと。何ですか、そのチャラい考え方は。っていうふうに思うかもしれないんですけど、これは事実です。事実。もちろん、その 100% ではないですが、そのね、その前に告白をしてうまくいく場合も、それはないとは言わないですけど、それってもう中学生、高校生まで、まあ、100歩譲って大学生ぐらいまでの話なんですよ。そして、それがね、もうできたとしても、振られます。こうじゃなくて、告白して付き合った場合っていうのは。よくね、その、これも、まあ、恋愛、まあ、誰とは言わないですけど、まあ、いろんなね、恋愛系の YouTuber の人がいろんなこと言ってるんですよ。特に女性。で、女子がされたい告白のシチュエーションみたいな感じでやると、すごい再生回数も上がってるし、見てるし、めちゃくちゃみんな見てるなと思うんですよね。で、コメントとかもすごいなと思うんですけども、あんな眠たいもん見たらね、一生好きなことは付き合えないですよ。これ本当に。あれは女子の妄想です、あれは完全に。少しそう、細かく説明すると、確かにあれは妄想というか、あれで、がいいな、いいなとは女性は言ってるんだけれども、じゃあいざあれをされて付き合って、でどうなるかっていうと、つまんなくなってその男性がね、振りますよ、確実に。なんていうのかな、そこは多分理解できないと、この先告白とか恋愛的にも全部なかなかね、どういうことってなっちゃうと思うんですけども、なんでじゃああの女性がね、あれでいいよって言ってるのにそれやって振られちゃうんだって話なんだけれども、大前提として告白をあの状況でそのエッチとかキスとかする前にしてしまうと、行為がバレるんですよ。で、その行為がバレてるっていうことがすごく問題になると、そういう告白の仕方をしてしまう男性っていうのは、もう告白をする前から好きすぎて手堅く行きすぎてる。だから、つまんなくなっちゃうんですよ、これ。 付き合いだともうそういうダンスは絶対に振りすぎて、絶対にもう手堅くいきすぎて、大事にすぎて、優しくなりすぎて、あ、なんかこの人刺激がないな、つまんないなっていう風になって振られちゃうっていうものなんですよね。基本として女性は追いたい生き物だってことを覚えててほしいんですよね。で、これはいろんなところ言ってるんですが、この大原則に立ち戻ればわかると思うんですよ。ああいう告白をしてしまうと完全に恋がバレるから、私も絶対好きなんだな、ああ、てんてんてんって、なんか徐々に徐々に冷めていくっていう状況なんですよね。反対にああいう告白をせずに、まあ、キスをしようとかエッチをしようっていうふうにしていくとチャラになりますよね。なんだその不誠実な感じってなると思うんだけれども、そういう男性っていうのは概ねというかほとんどが別に本気じゃないからそういうことできるわけですよね。まあそれもそれどうなんだっていう意見がまあちょっと一回置いといて、だからでもデートまで来てそういう状況になるってことは、女性も別にあながちそう悪くは思ってない。だからここで逆転するわけですよ、パワーバランスが。男性、そのチャラい男性っていうのは、まあ、その状況にいけてるんだけど、そこまで本気で女の子は好きじゃないけども、女の子は好きになりかけてる。ここで女の子はいいですか、追いたい生き物なんで、なんで私以上にその人、この人は私も好きじゃないの、もっと振り向かしてやりたいわってなって、どんどんどんどん追っていってドツボにはまっていくっていう、まあ、そういうパターンなんですよね。で、例外はもちろんあるんですよ。そのさっき言ったキスとかエッチとかする前の告白でうまくいっちゃう場合っていう、それはどういうことなのかっていうと、若い時、またさっきだ、中学生、高校生、&イケメンですね。これはなぜそれがうまくいくのかっていうと、やっぱり外見が強いってことは、これ一個の武器であること。これは事実なんですよね。だから、もうその外見の段階で女性も、あ、この人かっこいいな、モテてるんだろうなって、勝手な、いい意味での感じがしてくれてる。だから、遊ばれてるんじゃないか、私はと。そんな真面目に告白してるわけがないじゃないかなっていうふうに、女の子が勝手にいい勘違いをしていて、で、真面目に告白をしてくれるから、びっくりはするんだけれども、いやいや、待てよって言って、あっちが本気で信じてない。から、良くも悪くも声がバレてないんだけど、やっぱり、どっちにしてもそういう告白をしてしまう男性っていうのは、結局女性経験が、やっぱり少ないし、うん、こういった恋愛を勉強してるわけでもないので、結局付き合えたとしてもですよ。まあ、100歩譲って肉体喧嘩あったとしても、どんどんどんどん無難になってしまって、追ってしまって、つまんないって振られちゃって、まあ、こういう構図ですね。まあ、あとは、女性の方に恋愛経験がない時だけですね。そういうのを言うのはね、本当にモテる女性、恋愛経験がある女性っていうのは、こういう眠たいことは言いません。だからあのね、ぜひね、その女性 YouTuber が言う告白のタイミングとかシチュエーション、この告白がいいんだよみたいなことは見るのはやめてほしいですね。あれはもう、あれ見てれば見れば見るほどどんどんモテなくなってきます。これはもう言い切っていいですね。だからアイドルが恋愛をしてないんだって信じるようなものだと思うんですよ。嘘じゃないですか。アイドルなんてもう裏でな、もう恋愛してるし、別にそれ当たり前じゃない。でね、芸能に行く子なん、子なんて言い方してるんですけど、別に全否定しないですけど、子はやっぱり自己承認よく目立ちたい。みんなに憧れになりたいっていう、そういうのがあるんだから、当然男にモテたいに決まってるんだよね。でも、そういうこと言っちゃうと、結局ビジネスなんで、男がいる女の子別に応援したくないでしょ。もしかしたら、もしかして、まず、もしかしたら僕のところに来てくれるかもしれない。まあそうじゃなくてもこの子応援したいんだっていう、その純真無垢なんだって、そういうファン心理を、まあ良くも悪くも利用してお金を稼いでいくのはアイドルビジネスなんで、まあ、なんで現実と理想は違うねっていう話なんですよね。はい。すいません、ちょっと自分の感情が今入ってしまいましたが、で、僕自身もでもこの事実とかからくり分かった時に、え、何それって思ったんですね。ちゃんと真面目に誠実に告白した方がいいじゃん。そんななんか汚い感じないじゃんって思ったんだけども、え、彼氏以外ってエッチしていいのとかって思ってたんですけれども、チャラいなと思ったんですけれどもですよ。これやっぱり徐々に大人になっていくにつれて、あ、こうしなきゃいけないし、これが普通なんだなってことがやっぱ分かってきたんですよ。なんで分かったのかっていうと、まあ、自分どっちのケースもあるからなんですよね。そんな本気じゃないな。まあまあいいかなみたいな、この時って別に告白のじゃなくて、そのまま流れでね、キスになったりとかエッチみたいになった時の方が全然うまくいき続きたっていうのがあります。でも逆に本当にもうそういうことをする前から好きになりすぎちゃって、で、あ、この子がいれば一番もういいっていうふうに、その一番大事だっていうような思った子に限ってやっぱり殺せてうまくいかない、なんでなんだろうって思ってたんですよね。で、一回あったのが、こうもう本当にもうデートもうまくいって、じゃあうちに来るかってなって、うち来て、でも真面目だったんで、いや、やっぱ告白してないし、付き合う前に手出しちゃいけないなっていうんで、何も手を出すにやらずに返したんですよね。したらば、なんかやっぱ美味しそうしくなるし、あったら、やっぱなんであの時手を出してくれなかったんだろうみたいなことをやっぱ言ってくれたんですよね。あ、出さなきゃいけないのみたいになったわけなんですよ。結局女の子も準備してるし、そのもう来ても行ってもいいのに、でも女の子から恥ずかしくて、どうにかしなって言えないわけなんですよ、それは。ただのね、やりまって思われちゃうから、それは。だけど、こっちが強引に来てくれれば行けたのに、来てくれないのは、すごい、 切なかった、恥ずかしかったみたいな感じになったわけですよね。なんじゃそのめんどくさい女心はって思ったんですけれども、まあ、あとはそうでだけじゃなくても、実際こうやってね、慣れてきたりとか、その友達できた時に、やっぱりもうね、恋愛経験、まあ、モテる女の子、恋愛経験ある女の子たち、豊富な女たち聞くと、同じ答えになってるんですよね。結局女心ってこれなんだと。だから出てこないですよ、こういうのは。表に出さないよね。だそんなの出してもいいイメージにならないからね。だけどちゃんと仲良くなって、あ、まあ、会話編のね、会話スキルを使ってちゃんとやっていくと、みんな骨で話してくれます。だから事実は告白ではないってことですね。ちゃんとキスとかエッチとかそこに持っていくこと、これがすごく大事だよってことなんです。でもこれは僕は早く知りたかったなって思います。やっぱりね、そこに行くまでにもうデート代とかプレゼント代とかファッションとか、まあ、恋愛に関するいろんなことですよね。もう学生の時なんでそんな高くないとはいえ、もろもろだって何年もと考えたら、まあ、トータル数百万ぐらいかかってるなと思いますよね。もうなんか別にそのお金、まあでもお金はどうで見ても時間ですよね。まあ悔いはないっちゃ悔いはない、まあそれがあるんで今はありますけど、いやもしですよ、もし今の知識経験値で本当学生時代戻ったら、まあそれはそれ楽しいだろうなってやっぱ思いますよね。まあまあまあまあ今があるんでまあいいかなと思います。いいですか。女の子ってのは別に告白自体を求めてるわけではないんだけど、求めてなくもない、まあ、なんていうんですか、めんどくさいですねこれね。女の子がその求める男性の理想、まあ、理想像っていうのは、付き合う前はチャラい雰囲気、実際チャラいことが別としてもね、チャラい雰囲気でも付き合った後は誠実っていう、これなんですよ。だから付き合う前はモテるなこの人、でもなんか、うん、女の子がどうだろう、でもちょそれのそういう気持ちの方が追えるわけですよ。でも付き合っちゃったらそれじゃあやっぱりないがしろにされたくないっていうのは当たり前なので、その雑にされていいわけはないんでね、やっぱり誠実でいてほしい、私だけでいてほしいになる。だからそれの線引きとして告白があるっていうことなんです。だからこの何て言うんですかね、付き合う前と付き合った時、その境目がキスからエッチの間なんですよ。だからその境目のところでちゃんと、俺はお前だけだよと誠実に告白をしてくれる男が最高ってことなんですよね。はい。だからこのキスする前かエッチする前かエッチした後に言うんですけど、じゃあそのセリフですよね。結局女の子に聞かれますよ、これは。ちょっと待ってと。私たちどういう関係なのって。待って、付き合わなきゃそういうことしたくないとかって絶対言われるんで。時に、いや、好きじゃなきゃするわけないじゃん、付き合おうなんですよね。まあ、好きじゃなきゃするわけないし、まあ、若干書いても変わるんですけど、まあ、それ、今に準ずる、まあ今のセリフそのままでも構わないんですけれども、を言えばいいってこと。だから確認作業って言ったんです、僕。わかりますかね。女から確認を受けて、いや、そうだよっていう確認を、答えを返してあげるって、まあそういうことです。でね、ここまで聞いて、いや、そもそもどうやってその、付き合ってもないのに、キスまで持っていくの、エッチまで持っていくのっていう疑問が出てくるでしょうよ、誠実なね、読者さんの中では。だってそういうのって付き合いました。僕たち彼氏彼女だよね。はい、じゃあやりましょう、みたいな感じに、じゃあ、思ってるわけなんですよ。僕もそうでした。もうなんか、そこ、順序そこじゃねえのかって思ったんだけど、逆なんです、これはね。で、まさにここが、その、モテる、モテないっていうの決定的な違いだし、またはその男性と女性のその恋愛に求めるものの思考回路の違いだったりもするんですよね。女性がデートに何を求めているのかっていうと、それは普通に真面目な告白じゃなくて、男女の中を意識してもらえる、させてくれるかどうかなんですよ、男女の中で。男女の中って一体何なんですかって、それは要は肉体関係があるかもと思わせるかってことなんですよ。別に普通にね、会話を楽しんで、まあ買い物したりとか映画館行ったりとか、なんか居酒屋行ったりとか飲んだりとかっていう、普通にただただ会話を楽しむだけ、一緒にいてそれ楽しいだけだったら別に友達でいいじゃないですか。でも男と女ってのは結局その先の肉体関係があるから、まあ付き合う、なるわけなんですよね。そこは女友達の一番の違いなんですよ。これ誰が何と言おうと。だから、それを思わせる、もしくはそこにね、スムーズに持っていくような関係性を作るのがデートなんですよ。これはデートでやるべきことです。デートの目的なんです。で、それを女性は大っぴらには言わないけど求めているよということです。でもね、仲良くなったらこういう話してくれますよ。さっきも言った通りやろうね。まあ、だから本当、会話編のスキルでね、過去の恋愛話とか恋愛話、まあ、エロ話とかっていうのは本当に、あそこ基礎の基礎の基礎なんで、しっかりやってもらって、まあ、持ってる人はね、それをもう一回復習して、もっとね、まだの人はね、購入してもらってでもまだいいので、まあ、今月中はまだまだ販売はしますので、ぜひ手に入れてほしいなとは思います。はい。で、そのデートでやるべきこととかっていうのは、まあ、ファイナルの方にね、すごく詳しく話をしたので、持ってる人はもう一回見直しをしてもらいたいと思いますし、まあ、まだの人は、まあ、会話と同じですけど、ぜひね、連絡をください。まだ、今月中は販売をします。そしてまあこのデートクロージングについてはちょっと長くまたなっちゃうので、また別のね、なんかの機会で話をしたいなと思います。はい。 まあ、まとめますが、成功する告白の仕方とは何なのかと言いますと、それは男女の仲を意識させるデートをしっかりとするということ、そしてキスする雰囲気まで持っていき、その前で告白、これなんですよね。まあ、そのままいけんならエッチだってもどっちでも構わないですけど、とにかく男女の仲を意識させて告白をするんじゃなくて、肉体関係を結ぼうとしてそこで確認を求められたら告白をするということです。はい、まあ、ちょっと20分ぐらい長い音声になっちゃったんですけど、まあ別にここから先はもう別に余談なんで聞かなくていいんですが、最後にこれも本当に残したくて言いたくて、まあ、こういう話をね、以前もどっかでした、いつだったかな、 2,3 年前だったと思うんですけど、まあ、して、でメルマガでも書いたのかな、これも確かその時期間限定だと思うんですけれども、書いてれば、速攻でとある高校生の子からメールが来まして、お叱りを受けまして、件名のところに言葉に気をつけろっていうすごい件名だなと思ったんですけれども、どういうことと思って読んだらば、まあ、つらつらとその高校生のこのね、持論が書いてあるんですよ。まず、僕の経験上、僕の好きな子はそんなことはしませんみたいな、すごく書いてあるんですよね。もっと真面目で誠実で、こうでああだこうであんちゃらかんちゃらみたいな眠たいこと書いてあるんです、バーって。でも結局のところ、この子俺のメルマガずっと読んでんだよなと思って、で読んでるってことは問題解決してないってことじゃないですか、それ。でここに反応するってことは、やっぱ薄々分かってたけど本当のこと言われてムカついたってことだと思うんですよね。まあ、人間ってやっぱ本当のこと、図星のこと言われるとね、ムカッときて感情的に怒っちゃいするんで、あ、まあこの子若いなと思ったのと、そっと配信解除ということでね、まあ、僕も同じぐらい若いですよね、それはね。まあ、いつか気づいてくれればいいなっていう感じですかね、そこを。やっぱこればっかりは本当に別に強制するものではないんですけれども、やっぱいろんな経験をして失敗をして、でも早く気づいてほしいなっていうふうにちょっと思ったりしました。てな感じですね、また、音声なりメルマガ送るので、最終号最後までもうちょっとね続くんで楽しみにしていてください。ということで、またお会いしましょう。さよなら。